インカークスラッシュジョンドーおーいはいはいはーいというわけで始まりました、インカークスラッシュジョンドー。このラジオはお肉どそれいう団員インカークマッタの名前をニーチェサッカージョンドーが前田愛を盛り上げていこうというね、前田愛を大いに盛り上げる陰角のラジオでございます。はい、247日目でございます。前田愛強化週間2日目、今日も BGM 全部前田愛でいきます。20分間ね、前田愛尽くし、ただいまお聞きいただいていますのは、青空を行く雲のようにという曲です。はいね、昨日のねラジオのページに使った曲をねこう書いたんだけども、これはちょっとこれをやっていこうと思って、これが終わった後もだからそのこう曲をねラジオのトーク中に毎回こう確認していくのはちょっとね骨が折れるというので、この使った曲をねランダム再生しているんですけども、普通に戻るを押していけばその再生した順番に並んでいくんで、使った曲をねこうラジオのページに書いていくっていうね、そういうことは続けていこうかと思っていますね。そういうわけですけどもね、まあね今日も稽古でしたよね。今日はねいろいろ自主稽古的なことをねしたんですけどもね、とにかくねとにかくもうフリースタイルの稽古ですよ。フリースタイルの稽古っていうのもねなかなかあれですけども、だからねそこらのね普通にこうフリースタイルをこなせるラッパーたちもやっぱ最初はねこういうことをずっと続けてきたんだろうなという、いやできるわけないですからね、初めからこんなもんね。もう本当に瞬発力とあとねベロの周りと両方いるので、これは本当にねだから本当に単純に即興してるわけですから、そこにねこのもちろん僕はまだ全然できませんけども、例えば韻を踏むとかねこう複数人でこうグルーヴを生んでいくみたいなこともそれにプラスされるわけですから、これはもうね普通の即興芝居よりはなんぼかね高等技術ではなかろうかとやってて思うんですけどもね、本当にこのラジオですらね喋ることをあらかじめ決めてかからないとね詰まっちゃうんでね、だから本当にでもねなんかね結構みっちり今日は何曲かやったんですけどもね、なんか重ねていくとなんかなんとなくこうエンジン的なものがね回っていく気がしましたね、なんとなくですけども。うん、いやでもねこれをねだからヒップホップ侍の本編中にねフリースタイルのシーンを挟むということらしいので、ね、なんとしてもね、これを、お客様の、ね、前で劇場でね、披露できるレベルにまでね、高めていきたいなとは思っているんですけどもね。あとね、今日ね、なんか、稽古場で、いろいろ話してたんですけどもね、先輩が、一平さんがね、ポケモンを始めて、で、ポケモンやったことないんですって、もう、全然。それで、ポケモンの初代を始めて、最初の3匹どれがいいんとか、最初の3匹の中にピカチュウおらんのや、みたいな。ね、ビードルはどうな、みたいな。そういうね、もう最初の方の話をしてましたけども。ね、このね、先輩がポケモンを始めるその、様子といいますか、それは、ゲームセンター寺尾に、収められて、寺尾でそのポケモンやったらどうですか、みたいな話になって、ポケモンを始めたんですけども、先輩が。ただ、そのゲームセンター寺尾が公開されるのはもう2月の末か、確か2月末か3月の頭の寺尾で、先輩がポケモンを始めると思うので、ね、相変わらず、このラジオと他のラジオとの間ではね、時差が発生してますから。ね。だからね、ちょっとこういう時に渡り出すと大変ですけどもね。まあね、そういう感じでございますけどもね。ね、 2曲目に入ったところでね、まあね、あの前田愛強化月間、出曲化週間なのでね、まあ愛さんの話をしていこうかなと。まあね、前田愛つったらね、やっぱりまあそのセンチメンタルグラフィティで一世を風靡、まさに一世を風靡じゃないですか、あれは。まあそのいわゆるときめきメモリアルっていうものがこうガンと出てきて、その女の子と恋愛をするゲームっていうのがこれから出るぞみたいな時期に、その時期にね、あのヒロインを12人持ってくるんで、12人それぞれに特徴がある。まあセンチメンタルグラフィティの場合は出身地が違うんですね。世界、日本各地に12人の女の子がいて、でまあこの前田演じる長倉エミルっていう女の子は、まあ UFO が大好きな電波の、仙台の女の子なんですけども、だからまあまさに今の恋愛シミュレーションゲームに限らず、もうアニメとかゲームその世界そのものと言いますか、その走りですよね。だからいわゆる今もうアニメとかも普通のゲームとかもそういう方向になっていってるんで、ある意味ではね、もうそういう流れの礎になった作品ではなかろうかと思うんですけどもね、まあいかんせんクソゲだったという、そこだけが残念だったっていうね。でまあね、あの主人公が、まあ主人公の男がね、子供の頃日本各地を親の仕事の都合かなんかで転々としたんですね。で日本全国12人の女の子の初恋をゲットしてきてるっていう。で、で、東京に住んでるんですけども、ある日、名前のない手紙が届いて、ただ一言会いたいと書いてあった。この手紙を送ったのは一体誰だっていうわけで、主人公がね、日本全国、12カ国を巡るっていう。ね、話だけ聞いたらね、面白そうなんですけどもね、いかんせんクソゲーだそうですよ。ね、まあ、ただその頃僕はね、小学生ぐらいかな。なので、まあ当然、知る由もありません。さすがに小学校の頃はまだ普通でしたからね、僕も。だからね、だから、僕にとってはまあ、ファーストインパクトと言いますかね。あれは、デジモンということになるんですけども。まあ、ただね、デジモンを見てる時も、まだ子供ですから、当然、わかりませんよ、その声優がどうとか。まあ、デジモンとね、デジモンの一番最初、初代が僕小6なんですね。で、デジモン02が中1。だから、ね、僕ね、まあ余談ですけどもね、僕ね、ジョー先輩と同じなんですよ。デジモンの。最初のデジモンの、メガネかけた一番年上のあいつ。僕あいつと同いっていう。ね。でね、だから、で、しかも僕、僕らのウォーゲーム見てから見始めたんで、これね、結構あるんですよ。僕の世代で、結構あるって言っても、リアルでは見たことないんですけども、ネットとかでよく聞くのは、ワンピースを見に、東映アニメフェアに行ったら、デジモンが面白かったっていう人が、結構いるらしくて、僕もその口なんですけども、だからよくわかってないっていうか、だから前田愛もそのデジモンのキャラクターの一人だったんですけども、そのだからその言ったらデジモン、まあ大地がいて空がいて大和がいてって、まあその辺がメインじゃないですか。で言ってみればまあ立川ミミっていうのはまあ幸四郎とかね、ジョー先輩とかの辺のそのまあサブと言いますか、ワンランク下のメンバーではあるんですけども、その人がエンディングテーマを歌ってるっていうのはね、なかなか、それがちょっと、へーって思って、確かなんですけども、一番最初にそれ知ったのは、確かですよ。確かなんですけど、ファミ通なんですよ。僕もうね、ずいぶん前なんで、本当に中学校ぐらいの時なんで、中学校、小学校の時なんで、定かではないですけども、確かね、ファミ通の結構ケツの方に、なんかね、いろんなニュースが載ってるページがあるじゃないですか。そんなページって、ニュースっていうかね、その、業界のいろんなことがあるページ。そこの中に、ちっちゃい記事で、前田愛のインタビューが確かあったんですよ。そこで、 立川みみの声優でエンディングテーマも歌ってるっていう記事を見て、そこで知って、そこで意識し始めたというか、まあ、それが初めで、で、まあそこからね、あのデジモンシリーズをずっと見ていれば、そこは自然とね、前田愛の歌声には触れるわけでございますから。ね。僕がね、初めてお金を出して買った CD はね、あの、前田愛の、その頃はもうエイムって名前変えてたのかな？前田秋の姉と、名前が一緒なんでね、前田秋の姉、妹かな？姉かな？ね、確かガメラに出てる方。ね、ただ、しかもあっちの方もね、昨日の旅の主演を、声優をしてるんでね、非常にややこしい。カラオケの歌本にもね、前田愛で調べたら両方出てくるという、そういう状況。だからまあ、それだからまあ、こっちが折れて、エイムって名前にしたんでしょうけども。最初に買った CD はね、エイムの、なんだっけな、いつもいつでもかな。いつもいつでも、か、もしくは映画の、いつまでも忘れないかな。ちょっとね、ささやかではないですけども、まあね。まあそういうわけで、陰閣でございました。ジョン・ドーでございます。というわけでね。時間がちょうどいいので、ジョン・ドーに変わったところで話は続きますけども。ね、で、まあその、だからその、そこでまあ、マイライっていう。だからそのデジモンの CD をね、ずっと買っていれば、それはおのずとね、もうマイライの CD を買い続けていることにもまあ、つながるわけでございまして、それでね、まあどんどんどんどん、知っていって、そっからね、もう、そっから、例えばまあ、ドクター・リンに聞いてみてとかね、エンディング、曲歌ってるんで、そっちの CD 買ったりもするわけでございます。ただ、ドクター・リンに聞いてみては一回も見たことない。という。ね。だからね、本当に、中高生の頃の、小遣いは全部そっちに消えていってるんで、本当にね、見たことも聞いたこともない少女漫画のドラマ CD とか買いましたよ。てか、部屋にありますよ、今。何があったかな？ちょっと待ってくださいね。ラブコン。中原綾のラブコンのドラマ CD がありまして、あとね、集英社ドラマ CD。クローバー。これも、まあ出てるので、買いまして。あとね、集英社ドラマ CD、ラブモンスター。これも、まあ出てるんで、まあ買いました。悲しいかな、どれも主演ではありません。ね。あ、今ラブ系見たら津田健二を出てるんですね、これ。まあいいや、それは。ね。あとね、これだ。オレンジハニー、君の好きまであと少し。これは何ですかね、これは。これは少女漫画かな、これは。もう、それすらも定かじゃないんですけども。これは何だ？小説？かな？携帯小説かな、これは。ちょっとわかります。ちょっとね、多分ね、聞いたことすらないかもしれない。CD 買って満足したんで。まあ、それぐらいね、お金を使ってるってことですよ。ね、だからまあ、他にもね、まあね、あんま言うとあれですからね、この、前田強化週間に流れますからね。あれですけども、F0 のエンディングとかね。あとまあね、当然、今時期のガッシュですよ。ガッシュでの、ね、あれも、声してますしね。そういう感じで、まあ CD がね、うちにはいっぱいあるわけでございますけど。ちょっと、ね、よいしょ。よいしょ。よいしょ。ああ。ね。で、まあそういうわけでね、あとね、だからゲームをね、いっぱい買うわけでございますよ。前代目当てで。ね、まず最初に買ったのがね、なんだっけな、ミスタードリラーグレート。あれも、買いまして、 あれは確かプレステかな、プレステ2じゃなくて、あのミスタードリラーグレートと、リモートコントロールダンディっていうゲームですね。それとあと、ゼノサーガ、ゼノサーガは買ったんだけど、あの売りましたね、あれはさすがに。ただその予約特典でついてくるなんかゼノサーガ3人娘がなんかゲームの作ってる現場を直撃みたいな実写の DVD はもちろん確保してます、ね。まあゲームはまあそれぐらいかな。ね。あとまああれですよ。オンリーユーリベルクルスと、白金の鳥箱。まあこの辺はギャルゲーですけどもね。当然まあ主演では。あ、白金の鳥箱は主演だ。主演ですけどもね。オンリーユーリベルクルスの方はね、ヒロインが6人ぐらいいて、それとは別の幼馴染みたいな。だから一人だけシナリオもそんなないっていうね。まあ、しょうもない役どころですけども。ねえ、ただね、僕ね、なんか、ギャルゲーに恵まれないと言いますか、プレイするゲーム、プレイするゲームがどれもなんか、あんま良くないゲームばかりを捕まされるので、だから僕ね、ギャルゲー苦手なんですよ。何周しても、ノーマルエンドなんで。わかんないんですよ、なぜか。普通にやってたら、まず一周目はね、でも自分の好きな通りにこう選択肢選んでいこうって。二周目は、例えばヒロイン一人決めて、その子に向かってこう選択肢選んでいこうって。まあ当然ね、ギャルゲなんてものはね、あれ、何周もするの前提のゲームですからね、当然。いっぱいエンディングがあるわけですから。で、何周もするんですよ。何周も何周もするんですけども、全部一緒なんですよ。エンディングが。もう、これは、ないなと思って、さすがに。なので、ちょっと、もうギャルゲーを買うことはね、なくなりましたけども。ね、他にもね、あれだ、クロスチャンネルだ。パソゲー版じゃなくてね、確かプレス2版でしたけども、あれも、もうね、何周しても全然もう、たどり着かないっていうね。まあ、そもそもね、ああいうなんかね、テキスト読むゲームってのが嫌いなんですけども、そもそも。それするなら本読むわってなっちゃうんで、僕は。わざわざね、ゲーム機での PC 立ち上げて、文字読まされてもなっていう風に考えちゃうんで、僕は、ね、そもそもあんまり好きではないんですけども、ね。まあね、そういう感じでね。あとね、最近だとね、あれですね。ぬらりひょんの孫に、出てましたね。で、だからその、ぬらりひょんの孫のエンディングね、平野綾、堀江由衣、前田愛っていう。だからもう、ね、ビッグスリー。僕的にはビッグスリーなんですけど、世間的にはね、多分、ビッグ2プラス1とは思うんですけどもね。世間的には。ね。ねえ、プリキュアもね、ほとんどね、前代目当てで見てたもんですね。初代は見たんですよ、初代は。とにかくね、僕ね、作画がグリングリン動いてりゃそれで満足なんで、初代はまあ見てましたけども、ねえ、でもまあ、マックスハートとスプラッシュスターになって、あんまりまあ、だから作画ね、いい回と悪い回があるので、どうしたって、ああいうアクションもんっていうのは。作画の悪い、僕が、ただその、作画を見るためにプリキュアを見てるんで、作画悪い回に当たってしまったら、本当にもう、30分まるで意味がなくなってしまうんで、で、今ちょっと離れていったところに、イエスプリキュア5で、ね、出てきて。まあ、あれもね、実際、前代出てるぞって感じで見てはいるけども、ね、結局まあ作画、中と言いますか。ね、本当にグリングリン動けばそれでいいので。だからまあ、ね、そういう視点で言うとね、どうしたって、あれですけどもね。ね、だから、結局あんまり見なくなって、そっちも。ね。だからね、久しぶりに聞いたんですよ、前田愛って名前を。ね、ホームページの方もね、なかなか更新しなくなって、そういう連絡全部ツイッターで済ませてなってきてたんで、愛さんが。だからね、本当に晴天の霹靂来たらこのことよっていう 感じですよ、本当にね。さて、曲がいい感じになってきましたので、インカクスラッシュ4動は本日ここまで。また明日お会いしましょう。バイなら。